それではですね、今日はちょっと長い、いつもより長いところを置いてあります。ここのところは、ちょっと、初めて読む人にとっては、わかりにくい。ずっと、神様、キリスト、あるいは聖書を読んできた人にとっても、わかりにくい箇所の一つだと思います。はじめ21節ですけど、あなた方は自分の罪のうちに死ぬ。これはですね、あんまりこんなことを言わないですね、普通には。聖書の中には普通には言われないことがたくさんいろいろ表現がありますから、それで、こう分からないからって、もう途中でやめてしまうってほとんどなんですね。聖書は日本でもたくさん売れてるわけです。けれども、キリストを信じ、神様を信じるようになる人は、1% ということではずっと続いてる程度が。これは今問題になったロシアでも、ウクライナでも、中国でも、はるかにパーセント多いんですよね。ロシアだったら人数では、だいぶ前でも1億数千万と。中国でも1億2000万を超えて、共産党員が9000万、8000万、それを超えるようになってきたから、弾圧を始めたわけですね。そういうニュースはほとんど聞かれないから、今のロシア、ソ連の時代で、あれもっと前のレーニン、スターリンの時、すごく圧迫されて、たくさんですね、聖職者も殺された。そういう、スターリンは、ロシアにも2500万っていうのは何年かのうちに、戦争時代に、戦後も殺したというぐらい、膨大な人たちを犠牲にしたということで有名な人ですね。でもプーチンはそのスターリンを、非常にこの持ち上げようって評価すべきだなんて。そんなことを言うことがあるぐらいです。それでですね、韓国でも、キリストを信じ、聖書を読むという、それいろんな深い浅いいろいろあっても、一応神様を信じ、聖書を神の言葉を信じるような人は 25%、30% とか言われているわけですね。イスラムの国、インド、エジプト、インドネシアでも数パーセントある、4、5% あるところもあるから、1% っていかに極端に少ないか、ということですね。日本はジェンダー、社会的に女性が働くって非常に少ないということはよく言われたりしますが、キリストを信じる人がもう断然少ないと。いわゆる精神、人生、7カ国と言っても、そんな中でもぐんと低いし、イスラムの人の国よりも、例えばアフリカのケニアとかそうやって相当多いわけですね。他にもいろんな多いところたくさんあるわけですが、こういうふうに極端に少ないということ、ほとんどあんまり知られ、意識しないわけです。ですから、そういう人にとってもですね、こういったとても余計にわからないわけです。罪のうちに死ぬなんて、年齢が来たら死ぬ。それしか考えないということですね。で、戦争で死ぬ。事故で、交通事故で死ぬ。災害で死ぬ。それから自らの命を絶って、自ら命を絶つ人も、日本では先進国では非常に多い。ずっと以前から世界200近くある国でトップクラスにあるわけです。未遂まで入れると20万とか10万とか、とにかく非常に多いということが最近、初めてある程度若い年齢層も調査することがあって、いよいよはっきりしてきたということです。そういうふうにして死ぬっていうことは言われても、罪のうちに死ぬなんては聞いたことはないと思います。こういうふうにですね、ちょっと考えたら、しょっちゅうニュースでどれだけ死んだ死んだ言うのに、ほとんど今ってことばかりですね。地震で死んだと。災害ですね。津波で死ぬ。あれ戦争で死ぬ。飢えで死ぬと。聖書は不思議なことに、この時代もです。いくらでもそういうことあったはずですね。社会保障もないわけです。福祉制度もない。今の飛行機でパッと助けに行くということもできない。そういうそもそもどこで地震が起こったかもわからないわけですね、ほとんど。これはですね、霊的なことなんですね。 自分の罪っていうのは、罪ってのはそもそも何かって言えば、本当の真実、嘘のない真実や本当に自分へのお返しを全く期待しないような思いやり、優しさ。これは愛と。場合によっては自らを犠牲にして捧げるような。そういうものを、キリストはそうだったから、そのような神様の愛や真実から反してる、離れてる。それを全部罪というのであって、この罪ということがわからないと、ここで言ってることみんなわからなくなる。普通罪というとほとんどが警察に捕まる。盗んだら殺したり、傷つけたり、嘘を言って、詐欺とか。そういうことが起こる。ずっと前に心の中であれ欲しいなとか、あの人死んだらええなと。それは全部罪だ。人を憎むことも人を殺すことだと。そのぐらい基準が全然違うわけですよね、聖書では。そういうことみんな罪というから、自分が人の上に立ってやろう。これまた罪と。一番になって人から褒められたい。あるいは一番になって有名になりたい。あるいはかっこよく見てもらいたい。これみんな罪ということになりますが、普通はそんなこと言わないですよね。このスケートボードっていうのが非常に流行るということで、徳島県で徳島市に関係ないとか言って、大きな建物ができるから、そこの上に、急に突然その上に特別にそういう練習場を作ろうと。まあそういうことを広いところを作るように、そこで屋上にですね、緑の、こうやって小さな、公園のようなものをですね、そんなスケートボード、あと走るかなり大きい広場がいるわけで。で、私がお料理に行く港の近くにですね、まあ駐車場も自由にいっぱい泊まるとこあるんですよね。まあ公園でどこでも泊まれる自由に非常にあちこちに駐車場ほとんどないと思いますが、そこに広いからスケートボードできるところをわざわざ作ってある前から。そこで時々見かけますが、とっても難しいんですよね。紐付け飛んだり、足から離れる人はパッと暮らしたり飛び上がったり回転させたり。やってもやって失敗したら何度も見たですね。それで、まあ、ああいうオリンピックのようなもので派手に勝ち抜いた私もやりたいと思う。なかなか勘のいい人でなかったら上達もしないと思いますけれども、そういうような、ことは非常にパッと飛びつくんだけれども、それで何が目的、本当にスポーツだったら人から認められたいとか一番になると関係なくやるのが本来スポーツのはずですよね。体を動かして30分。でも何かというとこの一番になる。なぜか。報酬がものすごくもらえる。みんなから褒め立てられる。そういうふうに、そしたら褒め立てられない人は無視されるわけです。体が弱い人、寝たきりの人。全く別ですよね。絶対できないわけ、そんなこと。そういう非常に華やかな一番取る人にパーッと注目する、すればするほど、それを全くできない生まれつきの病弱な方々とか、障がある方々は全く意識から離れていくわけです。そのスケートボードとかですね、どころか歩くこともできない。生まれつき一度も立ったことがないとかいう人たちのことは全く忘れてしまう。それから自ら命を絶たねばいかん人、苦しんでいる人、いくらでもおるわけです。本来はホイスケートボードのところに大きな火をかけてするよりも、自ら命を絶たないといけないほどの苦しい状況にある人たちに助けの手を差し伸べるということの方が先決のはずですね。全然、毎年毎年2万人いる死んでるんだから戦争しなくても。まあ、そういうふうにですね、罪というのは誰もあんまり予想していないようなところにもいくらでも、このキリスト教の神様のこと、その真実や愛を基準にしたときには、なるわけですね。わざわざ高いお金払って外国まで食べに行くとか、あれ贅沢に食べる。これぐらいだろうと言っても、そんなら8億人も飢えてる人がおると。まともに食事がいい。まあ、1回、2回、もう食べれたらいい。その人たちが、80億人の8億人、 世界の人を混ぜ合わせたら10人に1人は飢えてる。もちろん医療も受けられない。そういう人を前にしてですよ、贅沢な食事をいっぱいして飲んだり騒いだり、そんなことまた罪ということになるわけですよね。こういうことを思ったらそんなことはできないはずです。その傍らに飢えた人、もしそばにおったらですよ、とてもそういう気持ちになれんはずですよね。でも遠くにおるから目に見えないから、まあ、そういうことする。まあ、とにかく、なんでこんなことを言うと、この罪のうちに死ぬっていうことのために罪がわからないと聞けないからです。で、まあ、神様の愛っていうのは、誰とでも同じように、隣人っていうのはそうですよね。たまたま隣り合わせた人、近くにいる人、家族は一番の隣人、近所の人、あるいは電車で一緒になって、通りがかりの人、みんな隣人になる。そういう人たちは少しでも良いことが起こるようにという願いが隣人への愛ということになると、もう本当にわずかですね。そんな愛なんていうの。誰にとっても。それとか病気になってもなかなかそういうふうに感じが向かないとか言うと、それをまた愛がないと。まあそういうふうにいくらでも罪というのがあるから、どうしてかというと、イエス様があの十字架にかかって世界中のシンボルになっておると。それはそういうみんなが頭の良い人も、ノーベル賞の学者の人も、男も女も、民族を超えて、全部保有国まで厳しく言うと、みんな罪がある。それをみんなになって死んでくださったのがイエス様であり、その十字架がその象徴だと。ね、それでイエス様の信じるということは、その十字架に罪の許し、そんなこといっぱいあるけれども、許してあげるよと信じるだけでですね、自分の罪を知って。それがですね、ここにあるようなことです。罪のうちに死なない。罪許されて、罪を不思議と除かれて、そしたら、霊的に死んだりしないで、神様の永遠の命をいただけるんだと。たとえ殺されても、災害で死んでも、霊的にはずっと永遠の命、さっきも話があった。神様の命のことですね。本当に真実で良い、清い命を与えると。死んだら終わりじゃなく、死んだら苦しいうちで貧しいで死んでも永遠のそういう清い命を与えられるんだから、それ本当の命の始まりということにさえなるわけですね。まあこういうことです。だからそういう罪の許しを受けなかったら、人を憎んだり嫌ったり、あるいは自分一応なりたいとか、そういうことばかりを思いながら死んでいく、それが罪のうちに死んでいくということであってですね、こんな一言でもですね、私はもう以前初めて読んだ時に、罪のうちに死ぬってどういうことだろうかなんて思ったものですね。まあ、それはそこまで。だけど今日の次第はですね、このところ、まあ、細かく一行一行やってたきりがないので、今日は特にこの24節にある。もう一度、あなたたちは罪のうちに死ぬことになると言ったのだと。私は神様の世界に属してるけど、あなたたちはこの世、神様を否定する世界に属していると。これは全体的にそうですよね。今戦争が起こって、あるいは飢えてる人8億人もおるけど、豊かな国いくらでも食べ散らしてる。食べ放題するのなんかテレビでクイズにしたり、遊び半分にやるっていう非常な本来は罪ですよね、そんなことは。そういうことです。だからこの世っていうのは、人を一人殺したら本来は殺人大変な罪ですよね。だから10人殺したら10倍の罪になるはずです。10人も殺したら必ず死刑ですよ、ほとんど。ところが戦争になったら、たくさん殺そうと良いということになる。まあ、大きなミサイルになってくったら、一発は何十億、何百億件も超えるような、膨大に費用かかるようなものをですよ。こんだけ破壊力が強かったら、重要な施設によったら、ここが破壊されたら、あるいは水道やら電気発電所、そんな、人がマンションに行ってもたくさん死ぬわけです。殺すわけです。10人殺しても彼女死刑になるのに、たくさん殺して破壊したら喜ぶよって何事かっていうことになりますよね。防御のためだ。防御のためだ。そんだけたくさん相手が何もして、こちらにして、本来してきてないのを殺したりしたら、本当に重い罪なのに、そういう、この世っていうのはそういう意味です。非常に間違ったことを、堂々とやってるわけですね。 一人殺したら大変だけど、二人殺したら2倍の罪になるのに、100人、1000人、万人。日本軍も宣伝、ものすごい倒すの、桁違いの数を殺しているわけです。今までその万単位になって、最も大きいし、1000万とか2000万とかいう、たぶんに殺したり、大怪我させたりということですね。で、これを提灯行して喜ぶという。まあ、それがこの世です。で、ここでですね、もう一遍言ってるわけです。そのように、この世のままの考えであったら、そのように罪がの気づかないまま死んでいくのだと。で、私はあるということを死にならば、罪のうちに、また罪のうちに死ぬ。何回も繰り返してるわけですね。何の関係あると。私はあるということを死にないって、どんな意味かわかりませんよね、これ。これは実はギリシャ語で、私、エゴですね。ギリシャ語だ。エゴイズムのエゴで。エゴイズム、英語になると短くエゴになりますが、ギリシャ語エゴで、あるっていうのは、英語ではアム、ビー動詞ですね。3にしたイズム。アム。そのアムと語源的にも同じなエイミっていうんですね。ギリシャ語で存在。エゴをエイミというんです。私はある、存在する。英語のアムをですね、存在するという意味を持っているわけですね、当時。I am. I am a boy と私は少年であると単なるくっついたような形になりますが、I am と強調して言えば、私は存在するんだと。存在という意味をそもそも持っているわけです。ビートしているのは。ギリシャ語は、ここ、ヨハネ伝ではこのエゴをエイム。私はある。単にあるでは今から存在する。この言葉が特別に多く出てくるわけです。これも、そうした、エゴ・エイミという、この文、一つの文がどれだけ出てくるかは、以前だったら、ずっとギリシャ語テキストずっと見ていかないと、全聖書400ページもあるの、これは大変なことですよね。ところが、今日ではアメリカの非常に優れたバイブルソフトによって、即座にわかるわけです。それで、この特別な強調されている基準が、わかるようになったわけですね、はっきり。で、ちょっとそれを出しておきます。で、このエゴ意味はですね、ヨハネ伝では特別なんです。非常によく出てくるんですね。今出しました。この重要な頃、いくつか出しました。私は世の光である。これは少し前のことですね。で、ちょっとこれを出しますと、エゴエイムとフォース。フォースっていうのは、これは英語において入ってきてますね。フォート、フォトグラフのこのギリシャ語から入ったわけです。P-H-O-T-O とか。これもとがこのフォース。エゴエイムとフォース。私は光である。トゥーコスモ。これコスモ、宇宙よ。こういうふうに、英語を A に出すんで、この重要な言葉。それから、私は道である。英語で I am the way と、英語に訳によってこの way の W を大文字で書いた。I am truth。truth の T も大文字。ここに英語で大文字で書いて特別な意味がこもっているということを表しますが、中国の文字である漢字にはその大文字はなんていうかないわけなので、平板になります。が、で、これ、やはりギリシャ語で、エゴエイヘホドス、外ヘアレーセイヤ、外ヘゾエ、さっき言ったゾエですね。まあ、こんな風に、まず、あ、別の英語訳で、I am the way、あ、もう大文字で書いてある。I am the way。これ、特別な意味だと言います。I am the way、way、way、w も大文字。and the truth、t も大文字。and the life、エモ思い。まあ、こんな風に非常に有名な言葉は英語エイミから始まっている、ね。で、もう一つ。私は誠、真実な葡萄の木であったの有名な、ヨハネ福音書の15章ですね。ヨハネ福音書の15章、葡萄の木の例え。 ここのところもですね、英語エイムから始まっている。アンペロス、アレーセイヤ。アレーシネイですね、この。アレーセイヤ、アレーシネイですが。それから、次の、私は道であり、命である。この元の原文も、エゴエイム、アナスタシス、海兵造営、出てきますね。みんなこの、私は何々であるって非常に重要でかつ、だからこそ有名な言葉は、みんなこのように、エゴエイムから始まってるんですね。復活、アナスタシス、アナスタシス。この言葉は、ロシア、特によく使う人の女性の名前、非常に有名な女性のピアニストの、なんとかアナスタシスという人がいます。人の名前にたくさんある。アナスタシス。アナスタシスなんとか。ロシア、だいたいアナスタシス、ピアニストと書いたパッとネットでもたくさん YouTube に出てくるはず。これは復活という意味なんですね、アナスタシス。日本だったらですね、復活男とか、復活声を、まあ、珍しい名前を作りたい人は、いたり人いないんですけども、ロシアでこの復活というのがそんな名前になると、たくさんおるわけの話です。まあ、それもですね、こういったギリシャ語を知っていると、あそこに復活ということを名前にしていると、すぐに気がつくわけですが、まあ、こういうことでわかるように、私が世の光である。エゴ、エイム。エゴは私ですね。エイムはアムだ。で、とは感じです。I am the light. 私は光だ。to cosmos. コスモのようですね。ego aim to force to cosmos. 私は道であり、真であるであると、ego aim. ほどす、海兵、アレーシム。海兵、造営。兵というのは女性関心。英語の残念だ。関心も男性、女性というとみんな変わるし、目的としてみんな変わるんですからね。そういうふうに変わる。まあ、これ、で分かりますようにですね。ヨハネ伝にこれがどのくらいまあ多用されているかっていうこともちょっと、見ていきたいと思います。エゴエイミというこの表現はですね、ヨハネ福音書で47回も出てくるわけです。47回。断然多いんです。マタイ・ルカの福音書は9回。マルコ福音書3回。このように4つの福音書を見たらですね、ヨハネ福音書だけ特別に多いですね。47。他の3つの福音書はマタイ・ルカが9回で、マルコは3回。そして、使徒の手紙。聖書になっています。一番重要なのがローマ信徒に出した手紙。これ個人的な手紙なのか、全体に回し読みする手紙ですね、書簡。これでも3回しか使われてない。英語意味なんです。使徒言行録の14。あと小さな1回、2回もついてるわけですけども、いろいろ。これを見た、いかにですね、このヨハネ福音書にこの英語エイミという表現が多いかっていうのを歴然としているわけです。前も、証という言葉が特別に非常に多く使われているとかですね。さらには、我が家に留まる、remain in とかですね、abide in。メノーということは、またヨハネ伝特別に多いんです。このように、漠然とさっと読んだら、もちろん私も、今から55年ぐらい前に初めて読んだ時に、そろっても、そのこともちろん全くわからないわけなんですけれども、元の原点、から見ますと、パッとこのような大きな違いを浮かび上がってくるわけです。なぜこのようにヨハネ福音書はこれだけたくさん使っているのか。これは、他の3つの福音書、これはずっと最後に書かれたんですね。数十年後、一番終わり。はっきりとわからんでも、紀元100年でもとか、イエス様が死んでから、まあ、60年から70年、ずっと、相当後ですよね。そのうちに、 三つのマタイ・マルコ・ルカはイエス様が生きているときに何をなされ、どのような奇跡と、何を語られて教えられたかと。そういうことですね。原稿録のようなものですね。ところが、ヨハネ福音書では、イエス様の言葉って、ヨハネが啓示を受けた言葉、神から直接に受けた言葉を、具体的に何をどうしたかっていうことももちろん書いてあるわけですが、その中にそういうことも含めているわけです。誰にでも当てはまること。霊的なことですね。それで、この元はどこにあるか。ということですね。これは、私はあると訳されています。エゴエイムに意味がある存在だからです。これは存在すると。この元はですね、このヨハネ福音書非常に重要して、こんだけたくさん使っている元はどこにあるかというと、旧約聖書にあるわけです。以前から言ってますように、旧約聖書はもう済んだんでなくって、絶えずイエス様ご自身が言われたように、キリストを指し示しておるということなんですが、このヨハネ福音書の重要な特質もまた旧約聖書にすでにあるわけです。で、それは、どこかっていうことですね。それは、イエス様よりか、1200年も、300年も、数百年も前に時代にあった、エジプト、出エジプト、木にあるわけです。その重要な箇所ですね。出エジプト記の3章です。出エジプト記の3章の13節。新教大学では97ページですね。出エジプト記の3章の13節からです。これはですね、この前から見たら、モーセがですね、結婚もして羊飼いをしていた。あれか遠くに逃れてですね、殺されそうになったから。もともとは自分の同胞、ユダヤ人たちが非常に苦しめられている。それを助けようとして、それを悪くして、バンと殺してしまった。そしたらそれが見つかってですね、もうモーセが殺されそうになったから、ずーっと砂漠タイムに湯を置いてですね、もう本当に無理で命からがらで、途中で助けられたことがなかったら、何者かに助けられたことなかったら、とっくに死んでたわけ。暑さと水がないから。文字通り命からがら、もう生死の様でさまないながら逃げていったところで、井戸の水を汲み上げている女の人たちに男の人がですね、悪いことを嫌がらしようとしたもんだから、それで助けてやった。そこの女の人と、結婚して、羊飼いとして生活を、平和に生活してた時に、突然三章でですね、あるように、羊の群れを飼ってきた羊飼いとしての生活をしていたのに、荒野のぞーっとこういった神の山にまでしないだ。燃えてる炎の中に主の使いが現れたと。燃えてるのになくならないって言うんですね。これ本当不思議ですね。シワっていうのは小さな毛ポツポツ生えてるんですね、この人。実際に私も、ほんのわずかだか、30年の前もう少し生えてたのかもしれんけども、そこから神が声をかけた。こんな燃えてる木、小さな干木ですね。そこから声をかかる。神様が声をかける。どこから声をかけるかわからないんですね。みんなが礼拝をしているときにも声をかける。聖霊を注ぐ。また一人でこのようにですね、思いもしない、予想もしないような時と場所に 語りかけられるときは個人的に。神様全能でありとあらゆることを持っていますので、非常に重い苦しい死にかかったときに初めて目が開かれる。この十字架で一緒に貼り付けられた人も、悪いことをずっと続けて十字架で釘に打ち付けられて殺される。そんな最後の最後で目が開かれてイエス様を信じたと。とも書いてあるように。まあ、わからないんですね。もうこんな人は神様信じるようにならんやで、絶対、あれですよ、言えない。人から見てもみても神にはできないことなの。私たちが信じるのはですね、全能の神様なんですね。なんでもですか、宇宙の遥か遠くまであの太陽のようなものをですよ、無数に作って、いるようなお方がですよ。例えば、マリア、少女から生まれ、こんなんできたはずない。こんなことさえできんはずがないわけ、全能なんだから。それができんちゃう、すなわち神様も全能でないと。人間的な領域の中のものだと。断定することになりますね。そんなの神様だったら死んだって何たちもならんですよね。全能の神様だから私たちは本当に真剣に。信じるわけです。だからこそ私たちが見てどんなにわからん難しい、なんでこんなこと起こるんだろうか。まあ、神様はわかってる。我々の頭はですね、科学技術がどんなに頭が良い人でも、隣の人の心さえわからんわけですよ。明日のことわからんですよ。ノーベル物理学賞もらって、世界的に有名だとか言ったって、自分の配偶者や子供何考えてるかすらわからんんです。明日事故にあるかどうかも誰もわからんわけです。だから、人間はあんな遠いとこまでロケットがして到達したり、そこの市内がついてると思ってから、ここは何でもできるぞと。IT 発射で何でもできると大きな間違いであってですね。IT 根本的にはこの過去のデータを集積して、そこから統計的に割り出すということはいくらでもできるわけです。その過去のデータを、だから過去に全くないようなパッとすることは、それは神様しかわからん。まあ、とにかく、これはもう、ますますですね、人工知能なども発達して、そのうち人間が支配するんだなと。支配される分もあるわけですね。ところが、愛だなんていうふうなことは、本当に神様が直接来る。刑事も。まあ、それはそれとしてですね。だから、ここのところですね。ここで、モーセが思いがけない、エジプト行って、民族を連れ出すと言ったって、羊を飼ってる人が強大なこのエジプトの帝国、軍隊にあるような、そんなところに単身行ってですね、解放せよ。もう全く不可能なようなことを言われた。私はとてもできませんと。当然ながら言ったわけですね。だけど行けと言って。今、まあ、400年もっていうか、ものすごい長い時間苦しみをあったけども、そんなに時間があって、ここまで神様ご計画の中で、いわば、待たれたわけですね。が、私たちの期待する時と、神様の全てを見通した上での時とは違うわけです。全能だから。そして、モーセが何者なのか、と言っていて、とてもじゃない、いけないって言ったら、私は必ずあなたと共にいると。このことが一つあったら私たちもですね、で何が起こっても大丈夫ってことなんですね。全能の神様が共にいるんだったら、たとえ殺されてもさっと神様と連れて行ってください。どっちみち私死ぬわけです。私だってあと30年後には必ず死んでるわけです。この人みんな聞いてるし、ね、まあ事故とか災害とか犯罪とか交通事故、死ぬのは早く、まあほんの長い年月からそれが一瞬ですよね。本当の永遠というのは死んだ後から永遠の、まあ、命が始まるわけです。まあ、生きてるとか死んでたらもう与えられるということも記されていますが、だから聖書の言葉をいっぱい読んで全部覚える必要は全然ないで、私は必ずあなたと共にいると本当に死んだら、どんなに人から差別を受けようがですね、ひどいことを言われようが、共にいる神様が盾になって跳ね返してくれるわけです。だから以前から、何度も言ったけど、よく、人からこんなこと言われたら傷ついた、あいつ悪いとか言う前に、本当にその人は正しい神様を信じたらですよ、悪い言葉を傷つけることは言ってパンと跳ね返す。入らないわけです。神様は守ってくれる。 その神様を信じないで自分を傷ついて相手が悪い、悪い。傷つけるような言葉を言うのが悪いのは、これ子供でもわかるわけ。けれども、何を言われてもですね、ぐさっと突き刺されないような強固なものを持ってたら、その子、あ、これも大きな試練だな。褒められて傲慢に、あ、でも偉いんだと。そういう偽りの高ぶりを持つよりは、まあ、こういうことで痛められて、忍耐する力、神様を真剣により見つめるようになります。そう受け取る益になるんですね。まあ、そういうふうに、この全能でしかも愛の神様と共にいた、これだけ、まあ、そういうことも焼きながらになったけども、その神様がですね、彼ら人々が、その神様の名というのはそのネームじゃなくて本質ですね、エッセンス。その本質は何かと言ったら、何と答えたいんですかって言ったら神様って言うんです。ここに出てくるわけです、今日のと。私は、はやっていうヘブライ語の存在するという動詞ですね。それから、ヤハウェっていう神の名が出てきた。と長く言われてきたところです。だから神ヤハウェっていうのは本当に存在者。何でもほら今存在していますよね。石ころでも何でも空気でも二酸化炭素の花でもゴミでも石でも。でも永遠の存在。どんなことがあってもその存在変えない。そういうものだという。ここで私はある存在だ。で、これこそ永遠に私の本質だと、15節。病院、これこそ、まあ、この対処法ですね。永遠に私の本質、エッセンスというのは存在者だと。どんなことがあっても存在をやめない。これを今日のところで受けているわけですね。イエス・キリスト様こそ神と本質で同じだから、殺されても蘇って永遠の存在と同じになる。キリストは単なる人間ではないということをずっと一貫してヨハネを含めてその最初から言ってるわけですね。冒頭から。それにメインテーマは、テーマなわけです。だからこそ私たちの全ての人の心の中の誰もわからない、どんな頭天才よくてもわからない、罪を全部見抜いた上でしかもこれを取り去って許してくださって、許しの喜びを与えてくださると。ですね。全能でなければできないわけです、そもそも。自分の罪の救っている奥深さもわからん。何十年も一生懸命許しちゃった夫や妻の罪の心の中もわからんだから、許すも許さないもできんわけですよね。ある人が、ある人どんなに憎んだか、嫌ったか、どんな差別だ、こうなの、どこにばっかり、そんなことわからへんわけです。逆にどんなにある人のために祈ってるか、心を密かに祈ってるかも、これ神様だったらわかってください。そういうことでですね、私は本当の永遠の存在者だっていうことを信じない、神と同じだと信じないならば、その罪を許されないで死ぬんだから、罪のうちに死ぬと言われたんですね。ここには、十字架で私たちの家を身代わりとなって罪を負って死んでくださった。イエス様の家が500年以上前に、すでにイザヤがそれを予言してたわけですね、53章。バッハのまた、受難局にはそれ非常に重要な内容として当然出てくるわけです。身代わりになって受ける。周囲の人たちみんな、あるいは罪人だから殺されたんだ。当たり前だと思う。そのことがはるかに500年以上前から予言されていた。それぐらい重要なことだったわけです。キリスト教って何なのか。隣人を愛しなさい。それだけだって、こんなのが一番と思って、俺教える分ですね。でも、それができるためには、自分が罪があることを知って、その許されなければ力はできない。まあ、言ったように、隣人っても、町の行きずりの人も、敵対する人も、悪いことを言う人も、みんな隣人なんだから。だから誰がそんな風に、みんなに同じように、神様の愛、真実が注がれますって言って祈ってるだろう。自分の母親にすら私だってですね、信仰するまで、本当に祈ったりことなかったわけ。そんなに私が生まれる前に満州で苦労したか、命がけで私を守ってくれた赤ちゃんの寒い時に、敗戦のとロシア軍も中国人も襲われたりするようなところで、本当にそういうことで愛が今本当に何もなかったなと。ですが、 のキリスト教を知ってから本当に初めて知らされたわけです。人間の自然のままってこんなものなんだなと。勉強はよくした。勉強いくらしても成績良くても、そういうですね、私のためにも命をかけて守ってくれた母親に対する愛なんか本当になかった。当たり前。なんもと、もう本当不思議なことですね。むしろこの母が病気で多かった、寝とったか暗い方いか逃げ出したいと。父もその母をいじめたりしよったりしたもんだから、仕事はできんから全く。そういうようなことでですね、罪や言うものは、こんなこと罪と思ったことなかったんですね、このキリストを知るまでは。誰もこういうこと、罪があること言われなかったし、成績だけ良かったら褒めてくれるという状態ですよね、世の中は。そういうことでですね、24世。私は存在者なんだと、この、死ていくときから、ずっと永遠に、遥かの昔から、イエスという人間として生まれる前からの存在者。これが大事だからこそ、ヨハネの福音第一章に繰り返し書いてあったわけです。これはこういう意味で第一章と深く結びついている。一章と結びついているわけです。一章の一節から書いてあることは、今日のことと同じことを言い換えているだけですね。はじめに言葉、ギリシャロゴスっていうのは、ギリシャ哲学では全ての統率して目に見えないある力、法則、理性的なものを言ってたんですね、ロゴスということは。あとヌースもそうですけど。ロゴスは神と共にあり、ロゴスは神だった。このロゴスはですね、これ何繰り返してますね。神と共にあった。しかも万物はそのロゴスなるキリストによってなったんだと。全てのものはこのロゴスによってなったんだと。そこに命があった。光があった。暗闇光に勝利しなかったんだ。理解もしないし。その14節。その言葉、ロゴスなるものが肉体をまとって、それはイエス・キリストとして生まれたんだということですね。父の一人こと。だからこのロゴスは、おしゃべりしている言葉が神だったら全然関係ないわ。そんなことは言ってないんですけども、ここだけ見たら、あ、言葉は大事なのよと。はじめに神があったとまで書いてあるよ。そんなこと言ったらまるで見当違いのことなんですけども、かつて老教育の専攻した大学院って、まるでその人が書いてるものにこんなこと書いてあるからびっくりしたことあるんです。ここだけ書いてますね。それで、まあそんなに間違ったことをですね、でも誰もそれを間違えて言えないわけ知らないから。ね。キリストというと、普通は2000年前に馬小屋っていうで生まれて、30歳ぐらいで死んだ。これをキリストだけしか思わない。生きとんのに。ところが、聖書では、そうして生まれる前の永遠の昔から神と同じだったということを言ってるわけですね。だから、殺されてもまた復活として神と同じになっている。それを最初も言ったように、聖霊、ホーリースピリットとなって、今も生きて働いている。だから、これメインテーマになってくるわけです。だから、この英語を意味ってもたくさんあるけど、同時に私は永遠の存在者であるということを含んでるわけ。だから、エゴエミとフォース。私は永遠の存在者である、しかも光だと言えば、永遠の光だっていうことと同じことになるわけ。エゴエミ、フォー、ホドス。私は道だ。ホドスと道ですね。私は永遠の存在である、かつ道だ。永遠の。ずーっと存在している。遥かの昔からですね。そうなんですね。その2、ヨハネの福音書では、絶えず、エゴエイミが47回も使われている、その一つ一つもあるとですね、絶えず、永遠の存在者だ、その存在者だ、ということを含めとるわけなんですね。そういうふうに、イエス様が2000年前にして、こんなことをしたことないって、今何もしてないんだったら、あ、今はもう何もないんや。昔の特別な人なんやと終わってしまうわけ。そうではなくように、今も人間としての限界だったんですね。お腹空いたり、苦しんだり、水が飲みたり。それ一切の限界にもなくなって、完全な神と同じになって、精霊として働いてるんだ。それを強調しているがゆえに、このように、エゴエイム。私は存在者なんだ。私は王であるというのは、エゴエイム。ですね。バシレイヤ。バシリオスと。 それは存在者、王として存在者なんだ。ずっと出てくるんだよね。そういうふうな、特別な意味が込められているということなんですね。で、で、この、あと少し野党の今日の8章の28。8章の28言いますと、イエスは言われた。あなたたちは人の子っていうのは人間の子として生まれた、そこもよく言ってるわけですね。実際人間と決まる。を挙げた。十字架に挙げた。殺した時に、後で初めて、あの方は永遠の存在者だということがわかるようになる。これはその後で確かに聖霊が与えられたわけです。ずっと後に。ずっと間もなくですね。40日かそれぐらいの後に。40日間待って、おれと。いうことだった。40日の間、イエス様が復活して語りかけたわけです。そんで、祈ってみんな、祈っていろいろしよったら、聖霊が語りかけて。そして初めて、聖霊となって存在するんだと。永遠の存在者だと。エゴ・エミという意味が初めてわかるようになったということを言っているわけです。それから、あと、ですね。もう一つ、13章の19節を一つだけ最後に挙げていきます。13章の19節。195ページですね。これは、13章は、もういよいよ自分が捕まえられて殺されるという、十字架の刑に処せられるということが分かってきて、最後の夕食の時にいろんなことを話されたということです。で、ことが起こる。捕らえられて、いよいよ殺されて死んでしまうと。その時にですね、私こそは存在者なんだということをあなた方が信じる。殺されて終わったんじゃないと。この本の本当に大事なことですね。聖ヨハネの福音は永遠の命という、その、まあ、とも一番多くと、当然断然多く使われるわけですが、まさにそういうことなんですね。イエス様がずっと存在者である、命を持って生きているように、私たちも信じたらそのイエス様と同じようなですね、大いなる恵みを、存在をやめない存在になる。信じただけ永遠の命、存在者となるんだということですね。だから、神様の同じような強いものとして変えられる。変えられて神と同じように存在者として天におることができるんだ。言うから、死んだらって言って、祈ったり、祭りごとしたご飯をおたこで食べなさいよという人は全くないわけ。もう完全なものになってるんだから。私たちはもちろんその、天におる、その、亡くなった方から、見守られて、霊的なものを与えられるわけですね。皆さんと同じような栄光ある姿になっているんだから。こういうふうにですね、この今日の不可解なようなところですけども、私は存在者であると。でも永遠のとつけないと何でも存在しているわけですから。そしたらその信じるだけでどんなに罪深いものであっても、寝たきりであっても、悪いことをしたものであっても、不思議とそれをみんなイエス様が被ってくださって、十字架の上から、お前の罪は許されたのだよってください。本当にキリストを信じて続いていく人は、その安らぎと罪許された喜びあるからこそ神様愛だと分かるんだって、世の中を見て神様の愛と分かる人はまだ誰もいないわけです。見れば見るほど悪事がいっぱいいるのはるかの昔からです。これは聖書にもですね、最初のアダムとエヴァの兄弟、カインとアベルが、カインがいくらに妬みか恐れかと殺した。びっくりそうなこと書いてある。この世の現実ってそういうの、およそ愛だとか何だとか、考えられないことが起こるっていうことを、初めから見抜いて言っているわけです。聖書は決してほんの甘い単なる教えではないんですよね。この世の中を一番厳しくするぞと見た上で、どんなに厳しく見ても見ても、それを超える愛を、道かと愛を、光をまた与えてくださって、だから、どんな状況の時でも世界で、キリストの愛を信じる人が、大変乱されてきた。 今日のような戦争があって、態度、意見もなかったですね。テレビもなかった、ネットもなかったから、どんな目にあっても誰もわからんままだと。けども、これでもか、これでもかって言うのに、それも放送局を選んだ視点で出てくる。だから、ベネゼで何百万と人が逃げていかないとならん。大変な苦しい生活を受けてる。100キロ、200キロと子供を背負って歩いて行かないかん。そんな人ほとんどほどさえ、アフリカでもいっぱい大変な干ばつで、野生を襲って子供が死んだことほとんどなくて、ウクライナほとんど来る。同じように先生、ロシアの人たくさん死んでるのに、本来ロシアのプーチンと命だから、いやいや言ってるわけですよね。言論統制もされて。ロシアの人だって大切な人は、ね、一人の人間という面では。でも一方的にウクライナの人ばっかりに調査を当てられて、他の難民の規制に関して受け入れは日本では、いわゆる一般的なヨーロッパの国より圧倒的に少ないんで、受け入れは。まあ本当に10人、20人、数十人と。そういった万、10万単位で受けてる国もあるのに。ところが、ウクライナの人が来たらですね、県知事まで面会して、特別にお金もあって、通票まで上げると。で、みんなが変わるんです。ものすごい差ですね。で、そういう人をマスコミまた取り上げると、そこだけが苦しんでるんかと。前からあったんです。ほったらかしですね。そういうふうに、ニュースということも、テレビもインターネットもですね、国の流れ状況において、本当に神様にきちっと見つんでないわけですよ。だから、私たちは、絶えずですね、こういったテレビのニュースに踊らされないようにもしとかないといけないと思うんですね。で、もう神様は、私たち人間のそういう、みんな注目するものをよく見てもらったら、スポンサーのお金よく入る、宣伝。だからどうしても民間を教えても、NHK の政府の意向があるから、どうしても政府が偏って宣伝と。そういうことなんです。でも、聖書の視点は初めからですね、この、人とか、国に据えて。で、全ての人に求めたら、そういうものを与えるようになって、だから旧約聖書といえば何千年も遥か前から、この聖書一貫というものをずっと存在し続けてきて、ここに神様が生まれて宿っているわけです、ね。この本に言われたエゴエイム、私は存在者なんだと。何があっても、これを叩き破っても、まあ、イスラムの人は燃やされたって言ってですね、復讐のなんか、テロやったり、そんなことは全然必要ないわけですね。聖書を誰が燃やそうと言わないと、びっくりもしないわけですんで。で、神様を作らせようと、またいくらでも作れるわけですね。昔の人たちは聖書なかったんです。ローマ帝国もほとんど、奴隷とかそういうとこから始まったから。それともどんどん広がった。そういうことでですね、聖書を燃やされた。国旗は、聖書を汗で踏んつけられた、怪我された、そんなことはないんです。そんなことはびくともしないですね。で、そんなことにびくともしないからこそ永遠の存在。人が踏んだり焼いたら消えてしまうんだと。それこそ本当にいい加減なものになるわけですね。人間のちょっとした遊び半分悪意でですね、パーッとなんかが起こるんだと。何百年もローマ帝国に全力を挙げて潰そうとする。あるいは、徳川幕府、豊臣の時代からいたらもう1587年とか、300年近い時代に徹底した迫害で弾圧するということが起こっても結局滅びたのはそこがあって、この政治はある種はエゴエイン。この本が言うてないですね。私は存在するって言って。で、また私たちもこの小さな心の中に政治の見事をしっかりと持って、イエスをしっかり持ったら、やっぱりエゴエイン。私は本当に永遠に命を得る。言い換えたら存在者となるというわけですね。はい、まあそういうことで、こういうことを少しでもこの時代にですね、誰でもできる、クリスチャンであればできると祈って、この福音を誰かに伝わるようにと、福島にある人たちもそこから天から注がれるようにと、突然でもできるわけですから、でも誰かが、あ、この苦しいことだから光を見たと言っていても、ニュースでは報道されないわけです。前に祈ってみてもですね、世界大戦の時にドイツが塹壕の中でも、バンバンと砲弾が鳴っている、さなかでも、深夜で平穏を与えていたというのを、記録の一部を紹介させてありますが、そのぐらいこの福音の力は大きいということですね、私に信じて、自分をまず豊かに作っても与えられる、他者にも与えられて祈っていくことになります。以上です。